和歌山県青年僧の会のご協力によりまして、毎回和歌山県内の僧侶の方にご出演いただいております。今回は和歌山市の浄土真宗善照寺のご住職、飯田光泉さんです。飯田さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、今日はですね、この善照寺の話からお伺いしたいんですけれども、善照寺は和歌山市のどのあたりにあるんでしょうか。
本町公園の北側の、
はい、
本町病院のすぐ隣に
あります。かなり昔からあるんですか。
最初は今の本町公園のところに、あったんですけども、
はい、
昭和20年の7月9日の空襲で、全部焼けてしまいまして、
はい、
はい、
もう何にもなくなってしまった。
そうです、
わけなんですよね、
はい、
じゃあそこから再建しないといけないということになるわけなんですよね。
そうですね。
その時というのは、光泉さんは、飯田さんは、もうお生まれになってたんですか。
私は昭和23年前ですから、
はい、
まだ生まれてはいませんでした。
ということは、その戦前のどういう状態で善照寺が存在してたかというのは当然知らないと、
はい、
うん、でもそこから再興するということになるわけなんですが、その善照寺というのはもともとはおじいさんがやってらっしゃったんですか。
そうです。
じゃあその戦災で亡くなった時もおじいさんの代で。
そうです。
じゃあ復興したっていうのはやはりおじいさんなんですか。
祖父が死んでからやっぱり、まあその小さな民家で、ご法事なんかを務めていたんですけども、
はい、
とても外観からちょろっと見えないんで、
なるほど、
檀家が来られた時に、この辺に善照寺というお寺ありませんかっていうこと
を。なるほどね、
これでわかんなと思う、
でもじゃあおじいさんは心苦しい思いもされてながら、なんとかこうお寺を再興させたいという気持ちはあったんでしょうね。
そうですね、
でも、生きてらっしゃる時にはその念願は叶わなかったと。
はい、その以前は集会議員とかをやってたんで、
はい、
そちらの方に自分の力を使ったんで、
はい、
できなかったのかなと思いますけど、
ね、じゃあちょっと思いも残しながら亡くなられたということになるわけなんですね。
そうですね、
檀家さんとしても皆さんとしてもなんとかという念願もあったんでしょうね。
檀家さんの頃は私その頃まだ住職ついてなかったんで、
はい、
ちゃんと聞いてはいませんでしたが、2、3の声は聞いたように思います。
なるほど、
はい、
おじいさんという方はどういう方だったんですか。
厳しい方でした。
そうなんだ。言えばじゃあ辛い思い出も、飯田さんとしてはあったわけなんです
ね。いっぱいありましたよ。
例えばどんな。
例えば大学時代、京都に下宿してたんですけど、
はい、
一月に一遍は必ず元気であるっていう手紙を出さないと、怒られましたね。
ああ、それは手紙なんですか、やっぱり。
手紙を出せって言われました。
ああ、そうです。
時々、祖父に呼ばれて、お寺の方に帰るんですけども、その時にいつも、手紙出さなあかんので、もうそれはいつも口を酸っぱくなるぐらい言われましたね。
それは、必ず常にコミュニケーションを取っておくっていう部分なんでしょうかね。
多分そうだと思います。
じゃあ高校生大学生の時からいろんな教えをおじいさんからこう受けたということになるわけなんですか。
そうですね。
厳しいということですけども、こう手が出たりとかいうのも。
いや、手は一切出ませんでした。
じゃあ言葉で非常に厳しい話をされたということでもあるんでしょうかね。
そうですね。とにかく人間が社会生活を営む上で、
はい、
基本的な こと、習慣、うん、そういうことには本当に厳しい人だったと思いますわ。
ああ、なるほどね。で、そういうおじいさんにいろんなことを教えてもらって、うん、今、ご住職にということなんですよね。お寺というのは、実際、どのぐらい前からなんですか？
今から約500年ほど前に、建てられたと思います。
で、水田さんで何代目のご住職ということになりますか？
22代目ですわ。
ああ、そんなんですか。500年ぐらいということははっきりしないところもあるんでしょうか。
ええ、ちょっと過去帳をずっとめくっていくんですけども、うん、その辺はもう字が乱雑で、私には読みにくい部分がすごくあるんですよ。
残ってることは残ってます。
はい。
なかなかそれ解明できないところもあって。
はい。
宗派はずっと同じですか。
あ、一緒です。
なるほどね。で、今22代目。その、善照寺はですね、天才になったということなんですが、ご本尊さんというのは、その時は大丈夫だったんですか？
阿弥陀様は、親戚のお寺の方に、赤道に延命寺というお寺があるんですけども、そこの方に預かっていただいて、無事でした。
ああ、じゃあもうその時から、まあ、和歌山市内というのは苦しむけるだろうというようなものがありましたので、もしかしたら危ないかもしれない。そこでも疎開してたわけなんですね。
多分そうだと思います。
ああ、なるほどね。でももしそれきっちりしてなかったら今その阿部さんはなかったかもしれないと。
そうですね、
ということになるわけなんですね。で、その厳しいおじいさんが、亡くなられるわけなんですけれども、もうその時には、藤田さんはもう後をお継ぎになってたんですか？
いや、父は九州にいてて、次の代を継ぐ予定だったんですが、
はい、
和歌山に戻ってきて、2ヶ月ぐらい、布教活動したんですけども、
はい、
脳梗塞で、倒れて、
はい、
で、どうもできなくなったんで、
はい、
で、再び、おじいさんの方が、ホームを取っていったんですけども、
はい、
やっぱり都市がやってきて、私に代わるようになりました。
なるほどね。そこから、水田さんが後を継ぎになったというわけなんですね。水田さんの生い立ちにつきましては、来週また詳しくお伺いしますので、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
今日は、浄土宗善照寺のご住職、水田光泉さんにお話を伺いました。
はい、メイプン下見です。
今度お墓を建てたいんですけど、
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣などまんまりとご相談ください。
どうぞ、一度伺います。和歌山市六段町メイプン下見ね、岩根町と一人間もよろしく。
今日のお話、メイプン下見の提供でお送りしました。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
先週の第1回は善照寺の話を中心にお伺いしましたが、今日は藤田さんご自身の話を伺っていこうというふうに思っております。まず藤田さん、お生まれが昭和23年、
はい、
そして佐賀県ということですけれども、
うん、
佐賀と和歌山、ちょっと離れてますよね。
はい。
どういうことから和歌山にまずいらっしゃったんですか。
まず、佐賀に行ったのは、戦災を避けるために、
はい、
家族で向こうに行ったと思います。
なるほど。じゃあ、もともとは和歌山。
和歌山です。本籍は和歌山です。
いらっしゃったわけなんですね。
はい。
帰ってきたわけなんですね。
そうですね。
なるほど。でも、小さい頃は佐賀で、
はい、
暮らしてらっしゃったということは、佐賀の言葉だったんですね。
はい、そうです。
で、小学校の時の、西田少年というのはどういう少年だったんですか。
ねえ、目立たない子でしたわ。
はい。今も割とこう静かなタイプの方かなというふうにお伺いしておりますけれども、じゃあ小学校の時からもの静かな感じだったんですか。
多分ね、走りも遅くて、運動会とかすごく嫌でしたね。
なんか活発の方ではなかったと。
そうですね。走りが遅いですから、いつも速い子の後ろで砂をかぶって走る、そういう感じでした。
一等賞っていうのは
なかったですね。
ああ、そういう少年だった
わけ
ね。ということはどちらかというと、文学とか本読む方が良かったとか。
いや、そうじゃなくて、鳩とかね。そういう飼うのは大好きでしたね。
大体小学校というとですね、うさぎ飼ってたりとか、鶏とか鳥飼ってたりとかする場合が多いじゃないですか。じゃあそういう動物とか面倒見たりとかもしてたんですか。
してましたね。
じゃあ、優しい子供。
いや、そうとは一概に言えないですけどね。もうその当時はね、友達のほとんどが、砂糖を飼ってて。
そうなんですか。で、そういう小学時代をお過ごしになって、で、中学生になってくると、ちょっとは活発になりました。
いや、あんまり変わらなかったと思いますよ。
はい。じゃあ、もうずっと物静かなままだったんですね。
そうだと思いますわ。
兄弟は何人ですか。
兄弟は4人兄弟です。
何番目。
末っ子ですわ。
でも末っ子というと割とやんちゃっていうイメージがあるんですけどもちょっと感じが違いますね。
そうですね。
末っ子で、じゃあ4人で男性、女性。
いや、女、男、女、男ですわ。
ということは上に女性も2人いて、ちょっと押さえつけられたようなそんな感じにもなったのかなと思いますけども。
かもわかりませんね。
で、高校時代も佐賀ですか。
佐賀です。
あ、じゃあ高校まで佐賀の高校にいらっしゃったということなんですね。で、大学でじゃあ佐賀を出てくるわけなんですね。
そうですね。
どちらでしたでしょうか。
京都の龍谷大学へ、行きました。
じゃあもうその頃には将来お寺を継ぐぞというようなお気持ちでいらっしゃったんですか。
あんまり具体的に思ってませんでしたね。ただなんとなく兄が継がなかったので自分が継ぐものかなっていうぼんやりと。
じゃあなんとなく、そのなんとなくが現実になってしまうわけなんですよね。でも京都での生活っていうのはどうでした。初めて関西に出てくるわけなんで、
一番困ったのはやっぱり言葉の問題でした。
佐賀の言葉と京都の言葉の違い。
はい。
違いってあるんですかね。
大きな違いでしたね。
じゃあ知ってることは通じないとか。
デパートに買い物に行って、
はい、
ハンカチか何か欲しかったんですけども、その時に佐賀弁で、標準語も話せませんでしたから、
はい、
佐賀弁で、これがくれんねって言ったんですけども、3遍か4遍言ったんですけども、通じませんでした。
これがくれんねっていうのは、なんとなくわかりますけどもね。
それがね、今だからわかるんですよ。今はメディアが発達して、はい、たくさん禁止弁が伝わってるから。
ああ、そうか。
あの頃は伝わってなかったですからね。
ああ、じゃあその頃っていうのは、全くそのニュアンスも、雰囲気もわからない、聞いたこともない言葉というふうに。
その外国語に聞こえたんじゃないですか。
ああ、外国語も英語じゃないし、一体何語だろうなっていう、この人何人というような、そういう感覚だったんでしょうね。
うん、そうだと思いますよ。
あ、確かに今だったらニュアンスはなんとなくわかると思いますね。
いっぱいテレビで聞いてるから。
なるほどね。でもそういう、あの、大学時代だったんですけども、うん、入ったクラブが、公演部、
はい、
これ喋る方ですよね。
そうです、
やはりそのちょっと言葉に対するコンプレックスがあったりとかもうしたんでしょうかね。
なんで入ったのかな。知らん間に入ってましたね。おそらく腕つかまれて勧誘されたんだと思いますわ。ぼんやりしてて、
実際入ってみてどうでした。
よかったですね。
どちらかというと小学校時代からおとなしい方のですね、浮いた少年青年がですね、人前で喋るクラブですよね、これ、
はい、
そういう方向に向いていったっていうのは180度転換したということじゃないですか。
そうも言いますけど、でもやっぱりクラブの連中といろんな話をするのが一番楽しかったですね。
なるほどね。そういう、なんていうかな、コミュニケーションの場というか、つながりっていうのを求めていた部分もあったかもしれませんですね。公演部では何かこう、輝かしい人であるとか、
全然なかった
です。顔の残したとか、そういうのっていうのは
一切なかったです。
ああ、でもコンクールがあったりするんじゃないですか。
コンクールありました。よく年に一遍だけ夏休みに新聞立の高校とかに出かけて行って、そこで公演部が公演をするという形をとりましたね。
でもその公演部に入ったことでですね、将来、小学校の先生になるわけなんですけれども、生かされる部分が多分あったというふうに思いますが、そういう話についてはですね、来週お伺いしようというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。今回は和歌山市内の浄土真宗善照寺のご住職宇治田光泉さんにお話を伺っております。
はい、メイプン北見です。
今度お墓に立ちたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣などらんまりとご相談ください。
はい、一度伺います。和歌山市6番町メイプン北見へ岩出町石水館内よろしく。
今日のお話、メイプン北見の提供でお送りしました。